現代の私どももそうだと思いますが、同じ言葉を二度繰り返して言い直す、話すということは、何かとても大切なことを伝えたい、強調したいときに出てくる言葉の使い方ではないでしょうか。実は前回のところと今日のところと、どうしてという言葉が畳みかけるように重ねて出てくるのです。前回のところは、どうして今の時が見分けられないのかとあり、そして今日のところで、どうしてあなた方は正しいことを判断できないのかとあるのです。新旧約聖書では段落のところに括弧で平行記事がどこにあるかが記されております。見ていただくと、マタイによる福音書に平行記事があり、しかしそれは前回のところは16章、今日のところは5章の言葉として記されています。つまりマタイでは全然別なところにこの2つの言葉が記されているのです。ところがルカによる福音書では、これをピタッと2つ合わせるようにして、どうして今の時がわからないんだ、どうして正しいことが判断できないんだと、2つをセットにしてここに私どもに伝えてくるのです。これはおそらくルカによる福音書の聖書記者、福音書記者がある意味では意図を持って編集した結果だと言えるでしょう。でもそれも父なる神様の聖霊によるお働きの中での一つのメッセージの切り口、角度として、マタイとは違う切り口、角度として、私どもにどうしてどうしてというこの二重の問いかけを持って語りかけてくるのであります。どうしてと問われる。私どもはこの問われるというときに、緊張の糸がピーンと張り始めます。幼い子供たちは素朴に、ねえ、どうしてあれはこうなるの、ねえ、どうしてここはこうなるのって、もういちいち聞いてくることがあります。本当に素朴な疑問であり質問です。ところが大人になりますと、ねえ、どうしてあなたはこういうことをなさるのとか、どうしてあなたはこういうことを言うのとか言われますと、このどうしてという言葉によってピーンと緊張が走るわけです。いや、別にこれはこうこうこういうわけだからって答えればいいだけのことでありますが、しかし自分に自信がない人、あるいはどっか後ろめたいものを抱えている場合、負い目を負っている場合などは、どうしてと問われた瞬間に止まるわけです。そしてガードを固くする、バリアを張る。問われることはあまり心地よいものではない。そんなふうに問わないで、あるいはもっと緩くなすがままに任せて、自分から言い出すのを待ってちょうだいというようなのが本音ではないでしょうか。問われる、突き詰めて問われてくるというのは、何か追い詰められたり追い込まれたりするような圧迫感を感じて、 嫌がられる場合があるわけです。しかし実は、聖書において、特に主イエスにおいて問われるというのは、実はとても幸せなことなのです。神に背き罪を犯している私どもは、御言葉によって主に問われると、やはりうっと思って苦しくなりますし、嫌な方に傾きがちではありますが、実は幸せなんです。それはなぜかというと、答えを問うてくださった主が待っていてくださるからです。何か人のことを悪くあげつらって非難していく言葉ではないんです。どうしてと問うときに、自らを振り返りながらそれに答えてくるのを主は待ってくださっている。そして主はそこで対話をしようとしてくださっている。話をしよう、やり取りをしよう。つまりそれはあなたとの関係を断ち切ろうとしているわけではなくて、かえってその関係をつなぎ深く豊かなものにしようとしている、どうしてであり問いかけであるわけです。そういう意味で問われるということは結構しんどいことではありますが、実はとても幸せなことなのだということをまず覚えたいと思います。さて、どうしてという今日の中身ですが、何が正しいことであるかを自分でどうして判断しないのか、ちょっと分かりにくい言葉です。正しいことっていうのが鍵です。正しいことをちゃんと判断せよ。で、その後に出てくる裁判官のところに行く途中での話が、例えとして出てくるわけです。後のこの例えから分かるのは、どうしてと問われるあなたは実は訴えられているってことです。へっと思うかもしれません。自分にはそんな訴えられるなんて身に覚えがありません。そう言いたくなるかもしれません。しかしシエスが今日どうしてと問われる中に、あなたは実は訴えられているんですよ、それが前提になっているんです。何を訴えられているか、58節だけではわからないんです。最後の59節でわかります。それは最後の1レプトンを返すまでとあることによって、ああ、これはお金の貸し借りのことで訴えられているんだということに気がつく、わかる。しかもこうお金を借りて訴えられるというのは、どうもきちんと返済ができていないわけです。それで訴えている人が解決を求めて裁判官のところに連れて行こうとしている、あるいは連れて行こうとすることが想定される。そうしますと、もしもそうなったら、あなたは有罪の判決を受けて看守に引き渡され、看守は牢に投げ込むんだ。もうそのことがもう目に見えているというわけです。最悪の事態が待っている。何が正しいかをどうして判断しないのかって言われているのは、こういう訴えられているという自分をわきまえておらず、しかも裁判官のところに引っ張られていく段になっても、 やれることはただ一つなのに、それをやらないでいるというのです。主イエスは私ども人間の罪を借金、負債に例えておられます。今日のところ以外にもいくつかありますね。罪というものは気持ちの問題で消えてなくなるわけではありません。罪は償わなければならないのです。罪は罰を受けなければなくならないのです。借金と同じで、償いという返済をきちんと最後までしなければなりません。罪を感情論で気持ちの問題としては処理できない。法的な裁決、つまり裁判によって罪は確定し、そこでその罪に対する判決、処罰が言い渡され執行される。裁判所でに連れて行かれて裁判の席に着かせられる時というのは、神様との間では最後の審判と言われる時であります。しかし今はまだその時ではない。その途上にある、まだその途中だというのです。それは裁き主であるお方が猶予してくださっている、待ってくださっているとも言ってよいかもしれません。最後の審判に向かうとき、このとき58節の言葉で言えば、役人のところに行こうとしている途上にあるわけですが、その時にチャンスがそこにはあるのだというのです。チャンスがある。何のチャンスか、機会か。訴えてくる人に訴えを取り下げてくれるようにお願いするチャンスがそこにはあるというのです。仲直りするように努めなさいとある。仲直りというのは、この訴えを取り下げてもらうということなのです。少し硬い言葉で現代風に言えば、あなたはとんでもない債務超過に陥り、ね、債務超過に陥り、債務不履行にの状態にある。どっかの会社の、経営の問題の話になるようですけどもね。債務超過に陥り、債務不履行の状態にある。今の時というのは、債務者であるあなたと債権者が一緒に裁判所に向かう途上である。その途上で債務者であるあなたは債権者に対して債務免除を願い出て、債務帳消しにしてもらうように努力しなさいと主は言うのです。これは今の経済界のことの具体例を挙げればきっとたくさん出てくるのだと思いますが、今日ちょっと そこはそれぞれでお考えいただくとして、債務者が債務免除というものを願い出て、債務帳消しにしてもらうように努力しなさいというのです。もう少し言い方を変えるならば、債権者に債権放棄をしてくれるように懇願し、受け入れてもらうよう努力せよというのです。あなたが やるべきこと、できることはそれしかないのだから、必死になってそれをせよ、というのです。会社や団体の経理や財務、あるいは経営に関わっていらっしゃる方にとったらば、これは債権者の側に立ったとしても、債務者の側に立ったとしても、最悪の状態だと切実に感じられるのではないでしょうか。そのようなシビアな事柄を、仲直りというのは子供の喧嘩ではないのですから、もうちょっと大人の訳し方をしてもよかったかなという気がしなくもありません。多くの聖書は和解をするように努めなさいと訳しています。私ならば、訴えを取り下げてもらうように努めなさいと訳すかなと思います。債務免除を求めてとでも言いましょうか。改めて、今できる正しいこととは、善悪の正しさというよりは、もうなすべきことは一つしかない。それは、訴えを取り下げてもらうようにお願いすることなのです。それは、悔い改めて許しを求めることとなるでしょう。しかしこれを自力ではなかなかできないわけであります。どうしてと主が言われるように、2000年前の群衆の一人一人もそうですし、現代の私どももそうなんですが、理屈で言われて分かっていたつもりになっているのに、頭ではふんふんと思っているわけですが、まだなんとかなるとのではないかと思っているわけです。つまりそれは自分の負債額がどれほどのものか分かっていないということです。なんとかなるのではないかと思って、お願いすることをしないわけです。債務免除を、訴えの取り下げを願わない。甘く考えている。やはり、頭で考えて分かることと、全身全霊で知るということとでは違うようです。理屈で分かっていても、何が正しいかを実は判断できないし、しようとしない。それが現実であります。その行き詰まりにたどり着いたならば、あなたを訴え、共に役人のもとに行こうとしているのが誰であるのかを考えたらよいのです。債権者に当たるのは一体誰か。その答えは、主イエス、そのお方であります。主イエスは恐ろしいことに、告発者となって、私どもの前に立ちはだかる。あなたには、これだけの債務があるのだ。と、主イエスに出会い、その御言葉に聞くことによって、まるでゼロが数えきれないほどついている債務の書類を見せられ、突きつけられるような、そんな事態になるのです。皆さん、救いを求めて、助けを求めて、道を求めて教会の扉を叩き、門をくぐり、高いハードルを乗り越えて、この礼拝の場に身を置いてきているはずであります。それなのに、主の言葉は、聖書の言葉は、あなたは債務者である、と言ってくる。 んなことを言われる前に、あのことこのことで苦しみ悩んでいるのに、それに対する答えや助けを与えてくれるのではないのか。そうではなくて、あなたは債務を負っているものなのだなどと言われるなど、これはひどい話だ。そう怒って席を立ってもおかしくない。しかし事実、主イエスは我々に対して告発者となって現れる。あんたからそんなこと言われる覚えはないと喧嘩するもよし、ただしどうしてということにあちら様は答えを待っている。キリスト教信仰というものは実はとっても意地悪なのかもしれません。あれはマゾヒストの集団なのかと揶揄されるかもしれません。しかし、さまざまな人生の中の混乱や争いの大元にあるものが見えず、自覚できず、気づいていないものにとって、主イエスが告発者となり、問われるものとなって、どうしてと言ってくださることは、そのことによって仮に反発しながらも、考え、言葉を交わし、そして一歩前に歩みを進めることができるようにされるのではないでしょうか。主イエスは、ただお前にはこれだけの債務があるんだぞと言って告発するのではありません。実は私どもの同伴者となって、私どもの人生の旅路の傍らを一緒に歩んでくださり、あるいは一歩前を歩んでくださって、どうしてなんだと問いかけながら、実は我々を導いていってくださる告発者にして、同伴者、先導者となっていくのです。そして最後もう一つあるんです。告発者になり、同伴者になり、先導者になった主は、贖い主になってくださる。十字架のもとへと私たち反発したり、言い訳したり、逃げたりしながらも導かれていって、前回と同じです。十字架のもとに立って上を見上げた。そこに苦しむ主イエスがあるわけですが、それはあなたの数えきれないほどゼロのついている負債のすべてを主イエスが命をもって支払ってくれたということだというわけです。最後の1レプトンまでも払い終えるまでは獄から出られませんよと今日の最後のところに言われてますけれども、それを裏返して言うならば主イエスが十字架で最後の1レプトンまでもきっちり全部支払ってくださったということなんです。だからそのお方のことを贖い主というんです。告発者であった方が同伴者となり、先導者となり、贖い主となる。何度も実は聞いてきていることであります。しかし前回と今日のところで二度にわたってダブルで重ねて、どうしてどうしてとこう問うてくる御言葉は、あなたという人間をジッパ人からげでダメな群衆として見限ることを決してしようとしない主の思いの発露であります。神は猶予を与えてくださっている。 その猶予の中にある今というこの時に、主はどうしてどうしてと問う。それは黙示録の3章20節にある有名な言葉の実行であります。黙示録3章20節、見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。見よ、私は戸口に立って叩いている。この場面を描いた一枚の有名な絵画があります。ロンドンの聖パウロ教会にあるコルマン・ハントという人の世の光と題する作品であります。薄暗い情景の中で、片手にカンテラと言われる明かりを持ちながら、シュイエスがドアをノックしようとしている、叩こうとしている場面が描かれております。周囲は夕暮れのようであります。よく見るとキリストが叩いているその扉には取っ手がついておりません。つまり内側からしかドアは開けることができないのであります。どうしてどうして。復活の主イエスはそう言ってこの御言葉を持って私どもの心の扉をトントン叩いてくるわけです。今この時、私どもにできる正しいことの第一歩は扉を開くこと、戸を開けて主をお迎えすること。主は中に入って一緒に食事をしてくださるという、食事と言われても私どもにはもてなすものは何もないわけです。あるのは負債ばかり。しかし主御自ら食卓を備えてくださり、その食卓に私どもを招いてくださる。そして言われるのです。これはあなたのための私の肉、これはあなたのための私の血潮。そう言ってパンとブドウ酒を受けよと招いてくださる。それはあの復活の時に弟子のトマスに釘跡のついた手を差し伸べて、信じないものではなく信ずるものとなれと、そう言って招いてくださるのと同じであります。そこで判断すべき正しいこととは何か、できることは何か、それは幼子のごとく素直に自分自身を主の御手に委ねることではないか。正しいことの続きをもうあなたは分かっている。それを安心して実行せよ。きっとそうしていくことは、これまで以上に己の債務による痛みと後悔と悲しみを知ることになるであろう。しかしそのすべてを受け止め、引き受け、許し、新しく生かしてくださる主の言い表しえない深い慈しみにただただ感謝するであろう。そしてもはや訴えを取り下げてくれるように祈り願うのではなく、一レプトンの残りもなく完全に許し尽くされていることを信じて、主のものとして主の御旨をひたすらに求めて生きていきたい。 御霊の御導きを願い祈るものであります。お祈りをいたします。主よ、あなたは私どもに何度もどうしてと問いかけてくださいます。しかし私どもはその問いかけに答えようとせず、分かったつもりになってその問いかけをかわそうとしてきました。あなたは誠実をお求めになりましたのに、私どもは不誠実でありました。自分でもその大きさを自覚できていない、計り知れない罪の負債を抱えながら、十字架の主を仰ぐときに、たとえ自覚しきれていなかろうとも、自分をその御手に追いだねする信仰を賜物として頂戴いたします。一レプトンの残りもなく、完全に支払いを終えてくださっているがゆえに、全く許されてあることを知らされます。私どもは信じることをせずに、いつまでも在籍感を引きずり、縛られ心を重くしております。そのような愚かな私どもを憐れみ、御霊の助けによりまして、戸を開く勇気を、信ずる信仰をお与えください。私どもの人生は償いのための人生ではなく、あがなわれた者の人生として、尽きぬ感謝をもって、ひたすらにあなたに見栄えを期する歩みとなさせてください。語る言葉を導きたまえ、選び取る行動を導きたまえ、内なる魂に主にある平安と静けさを与えたまえ。主イエスキリストの御名によりて願い祈ります。アーメン。